FM ジャングル。立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、それでは本日もこの方にお話をお伺いしていきます。グローイングの太田康之さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、太田さん。まあ、今回はですね、はい、先週ですかね、ちょっとちらっと私もお話ししていたんですけども、はい、まあ、ゴールデンウィーク期間中に、太田さんはいろんな、まあ、展示場でこう、お手伝いなどもされていたというふうなことがあったんですけども、はい、その時ですかね、ちょうど電話でこう、おつなぎしていた時は、大阪の展示場に、
そうですね。
行かれていたということでございまして、はい、まあ、どうでしたか、やっぱりこう、住宅展示場に行くと、やっぱりこう、今のね、お家の姿っていうのがやっぱあると思うんですけれども、
そうですね、やっぱりこう、うん、デザインとかにも流行り廃りっていうのがあるんだなというふうには感じましたね。
お家のデザインの流行り廃り、
そうですね、やっぱりこうメーカーさんもまあいろんなですね、うん、例えばモダンな感じの家もあれば、ちょっとウッド調の家もあったりだとかね、はいはい、うん、いろいろとその時代の先端もなんですかね、家具とかで言ったらミラノサローネみたいな。
ああ、
うん。なんかこういう色があれだよって言ったらそういうのを取り組んだりとかね。はい、はい。いろんな新しい展示場があったりとかっていうことで非常にまあ面白かったですね。
そうなんですね。
で、まあ非常に多くのお客さんが来場されてまして、うん、はい。まあいろんなメーカーさん行かれるんですけど、やっぱ総合展示場って言いますと、
はい。
立派な家が多いんですよね。
もう、それはそれはもちろんやっぱり、ねえ、うん、やっぱりこう、そういう家に住みたいっていうふうに思っていただくところも、
そうですね。
一つのね、はい、狙いでもあるわけでございます。
そこでこう、夢を描いてっていう形ではあるんですが、
はい、
まずですね、やっぱりいつもお伝えしてますように、
はい、
まあ最初にまあ家建てようと思ったら皆さん、ほとんどですね、総合天井に行くとかね、とりあえずどんな会社があるんだろうって、どんな家があるのちょっと見に行こうか。
まあまあ、わからないからこそね、そういうところでこう、いろいろ知識を得ようみたいな感じはあると思うんですけども。
はい、で、まずその第一歩を、踏み出されるということは決してまあ間違いではないとは思うんですね。
うん、そうですね。
ただそっからですね、
はい、
まずいきなりどこの会社でここ良かったね、あそこ良かったねっていう話になるわけですよ。
ああ、うん、まあまあそれはやっぱりそこで得られる知識でそういうところですからね。
そうですね。
あそこの店員さんの説明が良かったとか、
はいはい、
あここのシステムが良かったとかっていうふうなこととかね。
うんうん、そうですね。でそこからまあこうお家に帰りますと、うん、各会社のね担当者さんがこう先日ありがとうございましたってこう営業活動が始まるわけですよ。
ああ、そうですね。それはやっぱり、
う
ん、はい。
そうですね。でまずプラン書いてみましょうか。
はい。
敷地測量してみましょうかっていうところからこう入っていくわけですけども、はいはい、そこまで進む前にまずやることがありますよっていうことなんですね。
はい。
はい。まず多くのお客様が家を建てようと思ったらどの会社で建てようかっていうことをね、
うん、
まあいつもお話ししてますけども、まず決めるっていうことを一番最初にされるんですが、
はい、
まずその前にですね、ご自身の例えば家族構成、
うん、
ご主人さん、奥さん、子供さんが2人とか、
うんうん、
まあ4人家族っていうのがまあ一般的には多いかと思いますが、
そうですね、はい、うん。
例えば3人のご家族がいらっしゃったりとか、
はい、
5人のご家族いらっしゃったりとか、まあいろんな家族構成あると思います。
うん、
ただ、ほとんどの会社がですね、じゃあ予算を決めようって時に、何を基準にして決めるかっていうと、だいたい年収おいくらですかと、
うんうん。
年収を聞いた上で、あ、じゃあこれぐらいだったら借りれますね。
ローンをね、うん。はいはいはい。
これは年返済比率っていう考え方を用いてるわけですよ。
はいはいはい。
だから年収がこれぐらいあったら、そのうちの何パーセントを全てのローンに回していいよっていうような割合があるんですね。
はい。
うん。で、それをもとに大体これぐらいの予算かなと。でも、今の家賃が例えば7万円払ってるんだけども、うん、家っていうのは、この予算で言ったら9万円、10万円になると、毎月の返済が。
はいはいはい。
うん。さあ、こんなにたくさん払えません。
うん。
いやいや、家っていうのは車のように安くないですよと。
いやいや、
私も払ってますしと。
はいはいはい。
高額なもんですから、これぐらい皆さん払われてますよ。
はい。
っていうと、あ、じゃあ、それぐらい、やっぱそうだよねって。家って安くないから、それぐらい当たり前だよねっていう形で、納得してしまったら、
うん、
うん、説得されてしまったら、そこで、もう住宅ローンに利用される人生を送ることになるんですね。
ああ、まあね、うん、苦しいのは自分だけじゃないんだよって言われると、ちょっとね、やっぱりこう、
そうですね、
あ、じゃあ僕も頑張ろうかなみたいな感じになるのはありますよね。
うん、そうですね。
はい。
でも、まずそうならないためにはどうしたらいいのか。それは会社を選ぶというよりもですね、まず一番最初に、それぞれの家族構成。で、住宅ローンっていうのは3年や5年でね、5年や10年で払うものではないと。
ないですよね。
はい。大体ほとんどの方が長期、35年とかね、っていう長期にわたって払われる。うん、 そうすると、その35年間の間に、子供さんが、中学校行って、高校行って、でもまたまた大学に行ってという形を迎えるでしょうし、もしかしたら、こう、新しい子供さんが生まれたりとかね、うん。もしくは定年退職されたりとか、いろんな人生において、いろんなイベントを過ごしていく間もずっと住宅ローンを払い続けなきゃいけないんですよ。で、そうなってきますと、当然のことながら、住宅ローンを払っていくピークと、それから教育資金ですね。大学行かれる、大学に行ってくれるとかね。はいはいはい、そういった形になりますと、教育資金のピークって必ず重なってくるんですね。
ああ。
はい。それをちゃんと今、ここで組むべきローンの予算。で、ちゃんとそこまで子供さんをね、例えば4人のご家族であれば、残り2人を大学に、行っても、ちゃんとそれを返済していけるのかどうなのか。そういったことを、まあ、これまあ将来のことなんで確実ではないです。確実ではないですけど、ある程度見える化した上で今組むべきローンの予算をつかむ。これが一番最初にすることなんですよ。
はい。
うん。ただ年収が今いくらだからっていうだけで、比較されると、子供さん極端な話、一人のご家族と、はいはい、それからまあ5人のご家族、5人のお子さんがいらっしゃるご家族と、
はいはい、
世帯年収一緒であれば、これ、同じ考え方なんですね。年収いくらだから、じゃあこれぐらい借りてもいいよね。でも教育資金って全く変わってくるじゃないですか。
そうですね。5人いるわけでございますからね。
そうですね。
単純に5倍っていうふうに考
える。そうですね。はい。だからそういった形になっていきますと、やっぱり今組むべきローンの金額っていうのはやっぱ変わってきて当然なんですよ。
はいはいはい。
うん。だからそれを、まず、ファイナンシャルプランニングですね。うん、しっかりと私たちは、これぐらいのローンであれば将来を見据えても、あ、やっていけるんだなっていうところをざっくりつかむ。これがまず一番最初やるべきことなんですね。
はい。
で、これを掴んだ上で、次にその予算の中で建てられる会社を探していくっていうことなんですよ。うんうん、
はい、
うん。で、その中で土地がないお客さんであれば、その予算の中から、それから、自分たちが思い描くような建物っていうのは、どれぐらいのボリュームで、どれぐらいの予算かかるのかっていうのをざっくり掴む。で、その総予算から土地、あの建物の費用を差し引いたものが土地にかけれる金額ですから、
うん。
そういうふうに出していって、じゃあその金額内で土地を探していくっていうことをしないと、いきなり土地を探しに行きますね。で、土地がないんです。じゃあ土地を紹介しましょうか。で、これ800万です。これ900万です。これ1200万ですって言われても、いいところの土地っていうのは高いのは定説ですから。
それはもちろんそうですね。うん、はい。
いいところがいい。でも、これを買ったら、あと建物が全然自分たちが思い描いてたものよりも、全然我慢。
そうですね。
建てるようなもの。
土地代の分だけそのね、金額が減ってしまいますから。
そうですね。うん、はい、そうなりますと、やっぱり、住んでいくのに、こう、不平や不満が溜まってくると。であれば、土地を最優先じゃなくて、ちょっと土地は、一番ここはいいんだけども、ちょっと金額的に高いから、こっちで我慢しようかと。
はい、はい。
でも、その分、自分たちの思い描いた家が建てれるよっていう方が、満足して生活されてる方が非常に多いんですね。
はぁ、そうなんですね、うん。
なので、そういった順番を考えながら、まず土地は、じゃあこの金額で探さなきゃいけないな。いきなり土地を探されても、1200万とかっていい、まあこの土地いいからやっぱそれぐらいするよね。で、土地でポンと飛びついちゃうと、あと建物乗っけていくと、結局予算オーバーしていくと。
わ
ぁ。で、オーバーローンになって、家建ててしまったがために生活が苦しくなるとかね。
うん。
そういうふうなことになりかねないですから。
そうなんですね。うん、
まずは総予算をつかむ。で、それから自分たちの思い描くには、じゃあ、どれぐらいかかるのか。うん、それをざっくり把握した上で、差し引いて土地がいくらぐらい。じゃあその中で、じゃあどこの土地だったら買えるのかっていうことを考えた上で家づくり進めていくと、予算からオーバー、大幅にこうオーバーとかね、そういったことは、しないような形で家づくりが進められるというふうに思いますので、まずは将来を見据えた上のファイナンスをまずする。
うん。
で、それから、まあ、どこで建てるのかっていうことをちゃんと掴んでいくっていう。
そう、ね、
そういう順番ですね。
うん、やっぱりこう、順番をね、間違えてしまって、間違えると言いますかね、はい、やっぱりこう、その場でこう、決断してしまったりすることは、やっぱりこう、はい、怖いですよね。やっぱりこう、
ね、
金額が金額っていうのもやっぱありますし。
そうですね。だからこれが正しいって思って決断したことが間違ってるっていうこともよくあることです。だからまず一番最初に、そういったことを勉強していただいて、それが家づくりを進めていけば、まあ、後悔しない家づくりになるんじゃないかなということで、
ね、
まあこういったことをですね、
はい、
いつもこう賢い家づくり勉強会ということを定期的に開催させていただいておりまして、
は
い、まあそちらの方でですね、いろいろとお伝えをしておりますので、うん、まあまた定期的にですね、ホームページ等でお知らせもしますし、この放送でもお知らせをしていきますから、
はい、
またですね、6月とか7月とか、うん、まあそういったところでもまた企画予定をしておりますので、ぜひお気軽に足を運んでいただきましたら、その辺とこから学んでいただいて、まあ賢いね、家づくりをしていただけたらなというふうに思っている次第でございます。
はい。
はい。
ね。 まだ本当にやっぱりこう自分自身をまず知るっていうふうなこともね、大事ですよね。ね、はい、自分自身のその、今もらってるお給料から、うん、まあどれだけまず出せるのかっていうふうなこと、はい、まあそういったこともね、やっぱりこう考えていただきながら、ね、ただただやっぱりこう、お気に入りだからっていうふうな感じで選ばなんで、
そうですね。
はい、ね、そのあたりは本当に、もちろん、気に入ったものがあるのはいいと思うんですけども、
ね、
ね、そこに見合うかどうかっていうところもね、はい、やっぱりしていかないと、ローンに追われるっていう風な。
そうですね。もう本当住宅っていうのは、もう車のように本当何百万、まあ何千万っていうものもありますけど、
あります
何百万っていうものじゃなくて、もう数千万円っていう多額のローンを組んで、うん、される人生の一大イベントですから。
そうですね、うん。
その大きなローンを組むっていうことは、やっぱりこれを長期にわたって返済していくって、これはもうすごい計画がいるんですよ。
はい。
それを年収だけでとか、ああ、もうここでこうだからっていうことでポンポンと安易に決めてしまいますと、は、う、い、ん。あとあとですね、大きな失敗が待っていることがあるかもしれないので、はい、そういったことをちゃんと考えていただきたいなっていうふうに思いますね。
はい。
はい。
本日はまた委員会するありがたいお話といいますかね。
はい。
はい。どうもありがとうございました。いえいえ、
ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。